ただいま新約聖書のマタイによる福音書6章9節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。11節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私たちに必要な糧を今日与えてください。今から考えると大変不思議に思われるのですけれども、教会の古い時代の人たちというのは、この日常の糧を今日与えたまえというお祈りをそのまま素直に祈るということがなかなかできなかった、そういうふうに言われています。イエス様が私たちの糧の心配をしてくださっている、食料の心配をしてくださっているということをなかなかそのままで受け入れられなかったんです。もしかするとそこには、古代の考え方と申しますか、物質的な事柄というのは精神的な事柄よりも一段低いようにみなしてしまう、そういう考え方の影響があったのかもしれません。詳しい理由はよくわからないんです。しかし、本当に古い仲介書なんかを見てみると、実に多くの人たちがですね、ここを食べ物そのものを求める祈りじゃなくて、精神的な霊的な糧を求める祈りなんだ、そういうふうに仲介をしている言葉に出会う、そんなところです。で、幸いなことだと思いますが、今日では教会の中で物質的な事柄がそんなに軽んじられなくなったと思います。胃袋を支える事柄を卑しいものだというふうに見なす風潮というのは今ではすっかり影を潜めました。それどころか、神様が物質的な事柄を軽く見ておられると、そうでないどころか、それ以上に物質的な事柄も含めて神様はこの世界全体の作り主でいらっしゃるんだ、そのことがはっきりと覚えられるようになっています。私たちが今日捧げる主の祈りの中で、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、でそのお祈りを歪めたりしないで素直に祈ることができる、私たちはもしかするとそれ当たり前のように思っているかもしれませんが、しかし実は本当にこれを素直に祈ることができるというのは感謝の幸いなことだと思います。イエス様ご自身もですね、物質的な事柄を決して一段低いものだというふうにはお考えでありませんでした。でそのことは、実は今日聞いているこの箇所の直前のところで言われていることからもはっきりわかるんです。今日は主の祈りの言葉として9節からを聞いているわけですけれども、その直前のところ6章の5節から8節のところにはイエス様がお祈りについて教えてくださっている、そういう言葉が出てきます。でその6章の6節のところを見ると、こんなふうにイエスも教えておられるんです。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。ここに奥まった自分の部屋、そこに入って祈るんだよってイエスも教えておられます。でこの部屋というのはおそらくですね、食料を蓄えておく納戸のような部屋だったろう、そういうふうに言われています。当時ごく普通のイスラエルの家でですね、部屋ごとに扉があるなんていうそういう家はなかったんです。玄関、入り口の一番家の外側にはもちろん戸がありましたけれども、あとは部屋と部屋の仕切りっていうのはこう、布を垂らすみたいな形の、仕切りになってまして、自由に出入りができるようになっていました。でただ家の一番奥まったところにある食料貯蔵庫、ここは布で仕切ってしまうとですね、例えば野犬や野良犬が入ってきて、大事な食料を食べてしまうということが起こるといけないので、食べ物を、蓄えておく部屋だけは、獣が入れないように扉があったというふうに言われています。でイエス様はここで扉を閉めてっておっしゃってます。ですからこれはですね、そういう部屋だったに違いないわけです。イエス様がお祈りを捧げる際にですね、人目を避けるようにそういう扉が閉まる部屋に入りなさい、それは何度のことになるわけです。 で、実際にそういう部屋に入ってお祈りをしたらどんなだろうかというふうに少し想像してみたいんですね。で、これ食べ物がある部屋ですから当然ですけれども、いろんな食べ物の匂いや香りがそこにはムンムン満ちてたに違いありません。あるいは貧しい家庭であればですね、床に空っぽの壺がそちこちに置かれていて、わびしさを感じるということもあったかもしれません。少し蓄えのある家庭でもですね、こう今ある限りの食料がですね、どんどんどんどん減っていく、収穫というのは毎日あるわけじゃありませんから、収穫したときに部屋の中はいっぱいになるわけですけれども、そこから次の収穫まで目に見えてどんどんどんどん食べるものが減ってくるっていう、そういうところです。で、そういう場所に立ってあなたはお祈りをするんだよってお弟子さんたちに教えておられるんです。今目に見えて食料が減ってきているけれども、神様はそういうあなたの生活をなお顧みてくださっているんだ。あなたはそういう自分の実際の物質的にいろいろなことを考えなきゃいけない、そういう場所に立って祈っていいのだ。イエス様がそう教えておられるんです。神様が私たちの生活の実際の細かなところまで心配りをしてくださる。で、そういうことがあるためにあなたはそこで祈っていいのだと言われるわけです。神様は私たち人間の地上の肉体を養わなきゃいけない生活というのをよくご存知で顧みてくださるんです。そしてそうであるからこそ何よりもですね、神様の一人子が肉体をまとって私たちの間の一人となってこの地上に来てくださったんです。この世の最もこの世らしいところ、この地上が最も地上らしいところでイエス様は生活をなさいました。イエス様はご自身が定期的に収入があるような仕事を持たれたのではなくて、多くのお弟子さんたちに神様のことを教えながら、しかしご自身は人に支えられることで生活をなさったんです。で、もちろんそういう生活ですから毎日毎日ですね、豊かに食料が与えられたかなんて保証は何もないわけです。場合によっては何日もですね、食べるものがない、そういうところだってイエス様は経験されたに違いないんです。食べ物がなくてひもじかったり、あるいは着るものがなくて寒かったり、飲むものにありつけなくて喉がヒリヒリする。で、そういういかにもこの世的な事情というものをイエス様ご自身の上に実際に経験なさいました。そしてそういう中からお弟子さんたちにこの日ごとの糧をお与えください。あなた方はそう祈っていいのだ。神様にそういうふうに自分の足りないものをどうかお与えくださいと祈っていいのだよって教えてくださったんです。ですからイエス様が物質的なものを軽蔑するなんてのはこれ思いもよらないことです。イエス様は本当に真剣にですね、私たちの生活がこの地上で成り立っていくようにそのことを祈っていいのだ、そう教えてくださっているんです。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。で、このお祈りっていうのは、言葉は日常の糧、食べ物の話ですけれども、食べ物だけではないと思います。私たちの着るもの、住まい、およそ生活する上で必要なものを、どうか神様、今日私に備えてください、そういうお祈りです。で、そこにはおそらく仕事も健康も、あるいは周りの人たちから私たちが人間らしく扱われるということも、すべて含まれている。人としてこの地上で生きていくのに欠かせないその一つ一つのものを神様どうか今日私にお与えください、そういうふうに祈っていいのだとイエスも教えておられるんです。で、ところでイエス様がそんなふうにですね、食べ物だけではなくて私たちが生きていくすべてのものを神様に祈り求めていいのだと教えてくださったということは、実はそのこと自体考えてみると私たちにとっては大変ありがたいことではないでしょうか。我らの日常の糧を今日与えたまえ、そういうふうに私たち祈っていいんです。生きていく上で私たちは本当にいろんなものを必要とします。そしてそのすべてについて神様に祈り求めていいんだとイエス様が教えてくださっている。で、それは実はですね、そういうふうに祈れるということ自体が何にも勝る、 大きな贈り物をイエス様を通して神様からいただいているということではないかと思うんです。神様がイエス様を通してあなたは私に祈っていいのだよ、私に求めていいのだよってそうおっしゃってくださってるんです。でもちろんそういうふうに神様おっしゃってくださるからには神様の側にはいつでもその賭けを満たす力が十分におありなんです。もしも神様にそういう力が何も備わっていないのだとしたら、神様は決していろいろなものを私に願いなさいっておっしゃるはずはないんです。別に神様の方はですね、人間に主の祈りを祈ってもらわなければいけないっていうそういうことではないはずだからです。イエス様を通してあなたはこう祈っていいのだよ、一人一人人間のことを覚えてその人のためにおっしゃってくださるのであれば、実は神様は私たちにそれを満たす力をお持ちであるんです。で、これは本当に神様らしいところだと思います。仮にですね、これ地上の億万長者の場合だったらどうだろうかって思うんです。どこかにですね、大層羽振りのいい、そして気前のいい億万長者がいて、ある日ふとですね、自分の住んでる町の人たちの生活が気になり始めるんです。そしてどなたでもいいです、何でもいいです、必要なものはすべて私におっしゃってください、そんなこともし言おうもんならですね、おそらくその億万長者のその開いているお店なりあるいは事務所なりはですね、たくさん人が殺到してくるだろうと思います。しかし多くの人間が殺到した結果ですね、たちまちそこはですね、みんなに渡す品物がなくなってしまって、そしてもうそこは店じまいをしなきゃいけないというになるんだろうと思います。ところが神様の場合にはそうではないんです。天の泉に命の水が尽きないみたいに、神様のもとには私たちを養うものが本当に豊かにおありなんです。放蕩息子たちがある日ですね、一斉に神様のもとに帰ってきて、私を養ってくださいとパンをねだってもですね、神様はそれを十分に養うだけのパンをお持ちなんです。誠に豊かなものを神様が私たちに備えてくださるんだ、そのことを信じて私たちは神様に一つ一つの必要を祈り求めていいんです。天の父がおられればこそ私たちはですね、その信頼のもとで誰も飢えることなく共に生きるということができるようにされるのだと思います。ですから実は日常の糧をお与えください、私たちがそう祈るときにですね、神様は私たちにこの祈りを通して私たちの生活の気遣いから解放してくださっている、私たちを解放してくださっている、そういうふうに言っていいんだろうと思います。どうしてあなた方は心配ばかりしているのか、どうして明日の食べ物が手に入るだろうか、そのことで思い悩むのか、どうして自分の命のことで思い煩うのか、またどうして何を着ようか、そう自分の体のことでくよくよと気に病むのか、私に信頼をしなさい、神様はそうおっしゃるんです。ところがです、神様の側はそういうふうにおっしゃって、こう祈っていいのだとおっしゃって、日常の糧をお与えください、その祈りを私たちの口に昇らせるように教えてくださるんです。そうであるのに、私たち人間はです、なかなか神様に信頼を置こうとできないんです。むしろ神様から少し離れたところに立って、あくまでも自分自身が一人ぼっちで居続けようとする、そういうところが私たちにはあります。この私は神様を離れても私なんだ、つい私たちはそんなふうに思って神様抜きで地上の生活を歩んでしまいがちになるんです。しかしそういう生活を私たちが歩むときに、その結果どうなるんでしょうか。おそらくは十分に満ちたり満足しているというのとは全く違う貧しさとひもじさを私たちは覚えるようになるんじゃないでしょうか。でしかもです、私たちが貧しさやひもじさを覚え不安を感じるというのはですね、多くの場合は実際にひもじんじゃないはずなんです。今日この礼拝に来ている私たちの中でですね、もう何日も食べることができていない、水も3日前から飲んでない、 そういう方がいらっしゃるだろうか。おそらく私たちはそうではない。食べるものも水も、とりあえずはですね、補給できているに違いないんです。ところがそうであって、じゃあ私たちはじゃあいつでも満足しています、いつも安心していますって言えるか、そうじゃないと思います。私たちはですね、今実際に欠乏に直面していないのにですね、それでも不安を覚えてしまうところがあります。それはどうしてなのか。神様が昨日私たちを養ってくださったように、今日も養ってくださるし、明日も支えてくださるんだ。そういうふうにもし私たちがですね、本気で思っていたらです、私たちは大変、質素な生活ができるに違いないんです。ところがそうならない。それは私たちが神様から離れて自分の手で何でも自分の生活を成り立たせなきゃいけない、そう思うからです。私たちが感じるひもじさとか貧しさ、乏しさというのはですね、それは多くの場合は実際に起こっていることじゃなくて、私たちが自分の中で、自分の心の中でそういうことを経験しているに過ぎないんです。そして実はそういう不安と焦りをいつも私たちは自分の中で抱え込んでいるものですから、大事にそれを持っているものですから、必要以上にものを買い込んでしまうんです。私もよくそれやって失敗したって思います。スーパーで牛乳が安いって思って気がついたら5本も冷蔵庫の中に入ってたりします。しかしそういうふうにですね、品物を溜め込んでしまう。でそれは一人の自分だけのこととして話してればですね、笑い話ですけれども、しかし全ての人間が群れをなしてそれをしたらどうなってしまうか、私たちはそのことを考えなきゃいけないんだろうと思います。でその時には本当に必要な人に物が行き渡らないということが起こるんじゃないでしょうか。ですから私たちの社会の問題っていうのは、富が足りないというところにあるんではなくて、本当に多くの富が私たちの間に与えられていながら、私たちがそれをうまく分配できないというところにあるんだと思います。どうしても自分の身が心配で、自分の明日が心配で、私たちは必要以上のものを手に入れたがってしまう。でそのためにですね、今度は本当に必要なところまで物が行き渡らなくなってしまうんです。不安な気持ちや恐れに取りつかれている、私たちはそれを当たり前のようにですね、いつでも人間の人生ってそういうものなんだと思って暮らしている。そこにこそですね、実は大きな病気の種が潜んでいると思います。私たちが本当にたやすく不安や恐れに支配されがちなのだ。そのこと神様はよくご存知なんです。そしてまたそういう人間の在り方のせいで実際に欠乏が起こったり、争いや妬みが起こってくるのだということも神様ご存知です。どうぞ私が生きていけますように、そういう生存のための祈りが捧げられる代わりに生存のための戦いが起こるのだということを神様はご存知なんです。そして神様はそういうことをご存知であるために、独り子を私たちに送って祈ることを教えてくださるんです。我らの日常の糧を今日も与えたまえ、あなたはそう祈っていいのだ、いやそう祈りなさい、そう教えてくださるんです。ですからこの日常の糧を与えたまえっていう祈りはですね、ただ私たちがこれを祈れるようにされていますという以上にですね、私たちがそれを祈るべきだ、そういうふうに教えられている祈りだと思います。神様はご自身の独り子をこの地上に送って私たちの世の問題に踏み込んでこられる方なんです。神様は決して私たちの生活と離れた安全なところにご自身がいてですね、遠い高みから人間を眺め下ろしているような方ではありません。手が汚れるからといってですね、白い手袋をはめてからじゃなきゃ薪を拾わないって、そういう方じゃないんです。それこそ素手でですね、手に傷をつけながらでもですね、この地上の薪を拾って私たちを温めようとしてくださる、そういう神様です。もう二度と借り入れることができないんじゃないか、そういう不安にとらわれて我先にと人々が収穫物の分通り合戦を始める。でその人間の気持ちをなだめるために神様は 種まきの時も刈り入れの時もやむことはないのだ、イエス様を通しておっしゃってくださる方です。品不足が起きるかもしれないという不安から、こんな混乱が生じてしまわないように、神様は私たちの間に新しい生産能力を絶えず与えてくださり、そしてまた適度の消費精神を私たちに植え付けてくださいます。この世の生活のあらゆる領域において、神様が好ましくすべてを配慮してくださる。そして私たちの社会は神様に支えられて持ち運ばれていく、その信頼を持つべきではないかと思うのです。そしてそのためにこそ私たちはもっとですね、この主の祈りの日ごとの糧を与えたまえ、我らの日常の糧をお与えください、このお祈りを大事に祈るべきではないか、そんなふうに思います。で、このお祈りが真剣に祈られるところでは、具体的にどんなありさまが現れてくるでしょうか。いくつかのことを考えたいと思うんです。で、最初は私たちが持っている財産のことです。で、聖書では私有財産を持っていけないと禁止はしません。私たちはそれぞれに許された財産を持っていていいんです。それを無理やり差し出す必要はありません。ただ私たちがですね、日ごとの糧をお与えください、そういうふうにお祈りしながら自分のいろいろなものを持って生活しているうちにですね、私たちは自分の持っている財産についておそらく微妙に考え方が変わってくるところが生まれると思います。このお祈りを真剣に祈って生活していると、そのうちに私たちの財産、私たちが今手にしているものというのは、実はこれはすべて神様からの贈り物であり、賜り物である。そしていくら多くのものを持っていても、それは私が今神様からお預かりしているものなんだという理解がですね、深まってくるようになります。私たちの持ち物っていうのは、結局は神様が私たちに送ってくださって、それを私たちが今管理するように預けられているんです。ですから私たちの財産の本当の所有者っていうのは私たちではありません。神様が私たちの持っているすべてのものの誠の所有者であり主なんです。父とその中に満ちるものはすべて主のものだ、そういうふうに詩篇の中に教えられている通りです。財産について言うならば、私たちは自分の財産を持っていて、自分の財産に対して責任を持っているというよりもですね、財産を私たちに委ねてくださっている神様に対して責任を負っているんです。今日私たちの間にあるいろいろな財産についてはですね、人間の間でいろいろこれが取り沙汰されます。私たちにせっかく委ねられている自然が財産だ、これを壊してはいけない、次の世代に手渡さなければならない、あるいは私たちが作っている社会制度もいろいろな財産だ、これも壊さないで次の世代に手渡さなきゃいけない。で、その時に多くの人はです、次の世代に対する責任だっていうような調子で話をします。しかし、実は次の世代に対する責任である以上にですね、それは私たちに今の生活を与えてくださった神様に対する責任を私たちは果たすべきであるはずなんです。次の世代の人たちであればですね、その人たちをうまく言いくるめてですね、その人たちが賛成したというふうに言いくるめてしまえば何でもできる、そういうふうになるかもしれません。若い人たちがですね、あまりまだその世の中の恐ろしさというのを知らないがためにですね、戦争に向かっていっても大丈夫なんじゃないか、ついそんなふうに騙されてですね、そして戦争に向かっていいような社会が生まれてくる。で、その時に次の世代に対してだったら、私たちはですね、あなた方も賛成したじゃないか、あなた方もこれを支持したじゃないか、そういうことを言いながらですね、それを次の世代のせいにして、ほっかむりして過ぎ通っていくことができるんです。しかし実はそうではない。私たちにこの世界を委ねてくださり、そして私たちが今日生きるようにしてくださっているのは神様です。で、その父なる神様が本当にこの世界をご覧になったときに喜んでくださるのだろうか、私たちが今日取っている在り方というのは本当に神様の御心を悲しませないことなのだろうか、 私たちはそういうふうに考えて生活するべきであろうと思います。神様に対してこそ責任がある、そのことを覚えるように、実はこの日ごとの糧を与えたまえ、その祈りのことを私たちを促す、そういうところがあります。我らの日常の糧を与えたまえ、そう真剣に祈っていると気づかされるもう一つのこともあります。でそれは私たちの本当の生活設計は実は神様により頼むところから始まるのだということです。世間ではですね、よく世話になった人の悪口は言わないというようなことが言われます。自分の人生を支えてくれたりですね、あるいは生活が成り立つようにいろいろ世話をしてくれた人のことは悪く言わない、でそういうことは確かに人間の間であるだろうと思います。しかしそういうふうにして私たちが社会を営んでいくときにですね、それはしばしば人間同士の義理とかですね、人情とかすしがらみの中に取り込まれてしまうことにもつながります。私は世話になっている人だから、あの人が誤ったことをやってると思うけど、そのことについては不問に付す、悪く言わない、そんなふうになってしまうことが場合によって私たちにはあり得ると思います。しかし日ごとの糧というのは人間が与えてくれるものではなくて、神様が私たちに与えてくれるものだ。でそのことをはっきり意識するときにはですね、私たちは、その人に取り込まれてしまうという危険から解き放たれていくんです。私たちを養うのは人間ではなくて最終的には神様なのだ。目の前の人はもちろん私たちにいいことをしてくれます。しかしそれは神様がその人を私にお使わしくださって、私が生きることができるように支えてくださっているんだ。だからこれも本当に神様にお使いして生きる、そのために私はどうしたらいいのか、そう考えるように導かれていくんです。そして最後にもう一つあると思います。日ごとの糧を祈り求める生活はですね、私たちの生活を絶えず神様への感謝に導いていくんです。自分の手で手に入れた食物であれば自分が食べて当たり前だ、そんなふうに思って私たちはですね、目の前のものやあるいは与えられている生活に対してつい尊大な気持ちになってしまいます。しかし神様、どうか今日の糧を私にお与えください、私の生活をどうか私に備えてください、そういうふうに真剣に祈っていく、歩んでいくところはですね、今日与えられているものが本当に神様からのものだ、そう感謝して一つ一つのものを大事に扱えるように変えられていくんじゃないかと思うんです。そしてそういうふうに私たちがですね、感謝してすべてのものを受けていく、その時には私たちはその一つ一つのことを浪費するようにはなりません。神様に感謝することを知っている人はです。食い道楽とか美食家にはならないんです。日本では本当にたくさんの食料が捨てられているんだ。そのことがよく問題にされますけれども、私たちは知らず知らずの間にですね、当たり前のようにもしかしたらそういう生活に流されているかもしれません。しかしです、その一つ一つが本当に神様が私たちを養うために備えてくださっているものだ。でそのことを深く理解するようであれば、私たちは目の前にあるものを大事に扱うことができるようになるに違いないんです。そして感謝する人というのはいつもつつましやかにですね、周りの人たちのことを思いやっていく、そういう生活に導かれていくのだろうと思います。そういう生活を通して、実は私たちの一人一人が神様の祝福を周りの人たちに手渡す務めを与えられている、そのことを覚えたいと思うんです。私たちは願わくは主の祈りを祈りながら本当に幸いな生活を営む者としてこの地上を歩んでいく者とされたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、私たちは主の祈りをお祈りする際にこの言葉を本当に繰り返し唱えますけれども、しかしどうかこの祈りを通してあなたが私たちに知らそうとしてくださっていることを私たちが受け止め、 それこそこの祈りの言葉に養われて成長していくことができますようにお導きください。私たちは誰一人として霞を送って生きることはできずに、この地上で肉の糧を必要として生きるものであることを思います。ところがそれでいて、私たちは何によって自分の身が養われているかをしばしば忘れ、本当にたやすく昨日食べたものが何であるか、一昨日食べたものが何であるかも忘れて、自分が何も食べなくてもここにおらせていただいているかのように考えがちであることを思います。どうかあなたが一つ一つのこの世のシステムを支え成り立たせてくださり、そして私たちがその中に位置づけられて、私たちもまたこの地上での務めを与えられて、それぞれの生活の中に置かれていることを覚えることができますように、私たちの手の技がどうか生きる上で必要なものを生み出すことにつながりますように、そしてまた兄弟姉妹や隣人たちとともにこの地上の生活を感謝し喜んで共に歩むものとなることができますように、どうぞあなたが聖霊によって御言葉へ私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を通してあなたへの信頼を与えられて、どうぞ私たちが安らかにこの地上での生活を過ごしていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
それではご起立いただきまして、賛美歌21の386番を賛美いたします。